今朝恵みをいただく御言葉は、箴言26章13節から16節です。箴言26章13節から16節。それでは箴言26章13節から16節。怠け者は道に獅子がいる、巷におじしがいるという。戸が蝶つがいで回転するように、怠け者は寝台の上で転がる。怠け者は手を皿に差し入れても、それを口に持っていくことを厭う。怠け者は分別のある答えをする七人の者よりも自分を知恵のある者と思う。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛するイエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。我らは今日も朝暁を呼び覚ますために御前に集い、この場所へと来て、またインターネットの回線を開きました。どうかあなたが、あなたに求めし一人一人、あなたに期待する一人一人に豊かに答えてくださり、今日も私たちをあなたの御言葉、あなたの命の御言葉で我らを癒しなってください。どうか取り継ぐしもべをあなたが支配して、あなたの命そのものを語り継ぐことができますように導いてください。また聞く一人一人の耳をあなたが大きく開いて、そして本当にあなたの御言葉の養い、あなたの命を豊かに享受できますように助けてください。これからの始めから終わりまでの一切を、ただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様の名前を褒めてたえ賛美いたします。この間ですね、三木先生が怠け者についてのメッセージをしてくださって、で、そのインターネットのサイトで、ね、なんか怠け者の特徴、ということを、言ってて、あ、これ面白いなって思いましたので、後で三木先生にそのサイトどこですかって聞いて、で、それで、見たんですけども、まあ、怠け者の、ね、特徴が、まあ、いくつか書いてあるんですね。怠け者の特徴、まず、その一つ目、それは怠け者の特徴は自分に甘い、ということなんですね。自分に甘い、人に限って他人に厳しくするものです。なぜなら、ね、自分が、怠けて動かない、ということを、すること、誰かが月を払わなくてはならないんですね。まあ、究極的には結局自分が月を払うことになるんですけども、しかし、その月を払うのを先延ばしするために、自分に甘くして、他人に厳しくして、ね、で他人に、ね、やらせようとするものです。でそれから特徴のその2、ね、計画性がないんですね。計画がないから、結果的に怠けてしまう。でそれで、まあ、怠け者の究極的なその、特徴というのは、時間を、今なすべきこと、ね、その時間の概念がないんですね。今、なさなくていいことをして、そしてさも自分が働いているかのように見せたり、ね、あるいは本当に自分が今、ね、優先的にしなくてはならないこと、今自分が、ね、この体を、ね、もう本当に治った体を鍛えなくてはならないのか、自分の本当にこの病がちになってしまった体、それを回復する働きをしなくてはならないということをですね、今しなくてはならないことのはずが、それをしないで、ね、もっと暴飲暴食、ね、もっと動かない、ね、ということをしてしまったり、とにかく今しなくてはならないということを先に延ばすんです。霊的なことにおいても本当にそうなんですね。今悔い改めなくてはならないということをしないで悔い改めない、ということが、ね、あったりするわけです。本当に、時間的な概念が、まあ、ないんですね。時間を、 うまく管理するためには計画を立てなくてはなりません。その計画を立てるということ、これがない人はですね、後で、その、とばっちりがどんどんどんどん先延ばしにされて、そして、それが支払わなくてはならないことがあります。子供の夏休みの宿題、そうですね。初めのうちに全部やってしまうのが、まあ一番、後々精神的にも楽なんですけども、しかし、後でいいや、というふうにしておくと、夏休みのね、8月15日以降ぐらいになると、そわそわしだして、どんどん不安になってきて、で、そして、ついには、夏休みの宿題をね、後半にもうずっと、ね、しておかなくてはならない。怠け者は基本的に目先自分がしたいことをしたがるんですけども、ね、しかしそれを先延ばしにしますので、その夏休みの後半がとても苦痛な、ね、時間帯になってしまうんですね。
子供のね、夏休みの勉強が後回しに されているところっていうのは特徴があるんですよ。親も管理しない。親が管理しているところは、ちゃんと夏休みの仕事、仕事じゃない、まあ、子供には仕事だよね。やるんですよ。だけど、やらない子は、普段から親があんまり管理監督していない。そんでね、親子もろもろ大変な思いしてる。親子で宿題してる。だから、子供の怠けというのは、大人にすごい、関係があるんです。でも、自分が成人した後からは、自己管理になるわけなんですね。子供の時に、その、みんなが、親が教えなくても、先生が教える、みんなが教える。友達みんな遊んでいながら、宿題やった？宿題やったって言うんですよ。必ず。なのに、やってない自分に対して、なんとも思わない。そして、やらなきゃいけないっていうことはあって、夏休みの最後にね、もう、泣きべそが来るんですよ。工作物だ、いろんなもので。で、親子が一緒にやる。で、子供がやったのか、親がやったのか、わけわからない。そういうことになっている。じゃあ、周りの友達からも教えてもらっています。先生からもあらかじめ教えられています。でも、ゲームやりたい。漫画見たい。様々なことを先したいことがあって、後回しにしているんですね。もう少し、もう少し。そのうちに、あんな長い夏休みが全部なくなりつつあって、夏休みの一週間ぐらい前から焦ってる。ということなんですけれど、そういった習慣を身につけた人というのは、大人になっても、気は焦る。やらなきゃまずいよね、って。でも体は動かないの。なんで、一丁前に獅子がいる。一丁前に自分がしない理由はね、立派な理由があるんですよ。しない理由が。怠けることをね、それを立派な理由をつけて怠ける。仕事しなければならないことを立派な理由をつけて仕事をしない。そういうことを、怠け者はするんですね。ホームレス転倒してたじゃないですか、私。ホームレス転倒するとね、不思議なことが起きるんだ。生活保護を受けるために、人はあらゆる努力をするんですよ。ホームレス、生活が長くなると、自分がお仕事をして身を立てようということはもう抜けちゃう。抜けちゃって何をするかって言ったら、もう自分の最後の願いは、生活保護に預かることなんですよ。 そうすれば自分の願いは全部叶う。それで、その生活保護を受けるためにいろんな手続きしようとするんだけど、若いからね、受けられない人が結構いるんですね。年が若いのであなたダメだよって。ということなんです。その人たちの、一番の願いは何かしたら、病気にかかりたい。そうすれば、生活保護を受けられる。次、病気にかからないと、今度はね、早く年取りたい。こんな愚かな願いがあるんだよ。病気にかかりたい。早く、ね、年取りたい。それで、生活保護に預かりたい。ある町の、ゴミ捨て場に行くとね、山ほど薬が捨ててある。なぜ？病院に行かないと生活保護をもらえないと思っているから、もうとにかくあっち痛い、こっち痛い。ね。で、ない症状もずっとありますを言い続けなければならない。そんで、その薬をずっと飲んでいる人もいるんだけど、じゃなくて、薬は飲まないで体に悪いと思って。薬は飲まないで薬は捨てて。薬を捨てて、薬飲まない人がいるんですよ。はあ、それを見てた私はね、本当にこの、怠けるっていうことは大変だなと思いました。怠けたら、その怠惰のパンを、怠惰のパンを食べてしまうと、お仕事をして、自分で、ペイをする。お金を払って物を買うとか、ということの価値観が全部なくなっちゃう。全部なくなっちゃって、そして結局はもうダメな人生となりますね。不思議な情報がね、すごい飛び交っていて、具合悪いって言わないと、生活保護が切られるから、具合悪いって言った方がいいよって。続けてその症状があったふりをしないと、保護切られちゃうよ。と言って、もう本当にあっち痛い、こっち痛いって言って結構検査するんですよ。病院は病院でね、彼らの収入源であるから、彼らが言っていることを、そのままね、もう嘘も、もう分かってて、検査してあげたり。いや、今回検査してみたんだけど、大事には至らなかったですね。じゃ、これからも頑張ってください。大変。一般の人たちが考えられないくらい考えるこのレベル、立ち振る舞いのレベルがね、下がってるんです。なんで？闇にやられているから。ね？闇にやられているから考え方が闇にもう支配されていて、考え方のその一環として、国に迷惑かける、自治体に迷惑かける、人に迷惑かける、それで自分は生きる。それが当たり前になっているんですね。結構私言いましたよ。せめてあちこち痛いって言ってね、検査費用をかさむようなことするんじゃない。もう税金払っている人がたまったもんじゃないよ。どこまで言ったかしたらね、たくさん税金払っている人、ね、ここの教会で税金払っている人の税金分から知ってみると、あなた一人以外はここ、生活保護を受けちゃいけない。って言ったくらいですよ。ね、この教会で税金払っている 人たちのそのテイキングと、保護を受けている人たちの保護費というのを計算してわかるじゃないですか、大体。そしたら、ホームレス伝道しているときに、ほとんどのホームレスの方って一般人あんまりいないので、そこに何人かいる一般人を考えると、この教会が、この教会に集う人が払っている税金だったら、一人か二人以外は受けちゃいけない。といったくらいですよ。これ考え方、直さないと、本当に、この、怠けて、この卑屈で、筆算で、どうしようもない、その自分から脱出できない。で、尊い、力強くて、希望に満ちていた自分を戻すということはできない。だから、本当に自分の体がね、怠けて、もう少し、もう少し、と思ったときは、鞭を打つ。人に鞭打たれたらダメだよ。自分が自分の生活に鞭を打つ。それで自分を尊くしていく。それが必要ですよ。
いらない薬もらえなくなったね。
あのね、ある程度年がいたら、もう社会能力がないので、もう、生活保護はそのまま維持してくれるんですね。それなのに、もう年を取ったじい様もばあ様も、具合が悪いふりをずっとするわけなんですね。ダメだよって。もうあんたはね、具合悪いふりをしなくても、もう保護くれるから、そのまま続けるから、もうせめて具合悪い、不良しないで、保護だけもらってくれない？そういうことを私が言うわけなんですね。で、中にはその言葉を受け入れて、保護は受けているんだけど、具合悪いということで、こう、病院が良いするのは、もうほとんどやめるという人もいます。皆さんも知っている通り。ね。もらわなくてもいいものはもらわない。それが迷惑をかけないこと。自分が自分の、こう、献立をして、そして何時に起きる、何時には何々をする、何時には何々をする。このね、時間を自分で刻まないことには、社会が自分に時間を刻んでくれる、そのチャンスに、会えないですよ。だから、自分で自分をまず自己管理できるように、で教会来れば自己管理できちゃう。何時には礼拝、何時には食事、何時には運動とかあるから。自己管理ができない人は自己管理ができるところに自分の身を預けて、そして、本当に自己管理した方がいいよ。韓国ね、軍人に行かなきゃいけないんですよ、男。で、軍隊行く前に生意気で、本当にもう、なんとかちゃん起きなさいとか言われてた、そういうどうしようもない子供も、軍隊いたらね、さらっと治って帰ってくる。ね。ママーって言ってた奴がお母様に変わってくる。そんで、すごく礼儀正しくなっていく。なぜかというと、秩序が生まれるんですよ。軍隊にいて。何時には起きる。何時にはご飯食べる。何時には何々をする。このスケジュールが全部組まれているので、そのスケジュールの中で一番最初に、多分4ヶ月か5ヶ月ぐらい、6ヶ月ぐらい長くても過ごすのかな。で、その後、休みをいただいて、家に一回返してもらうんですよ。その時に、もう人がもう見違えるように変わって帰ってくるので、で、 韓国の男の人の間で、お前軍隊どこ行ってきたって、陸軍とか、海兵隊とか、ね、空軍とか言うじゃない。で、それを言わないで、そわそわしてる人は、軍隊行ってないっていう。行ってないっていうことは、体に血管がある。ね、じゃなかったら不正な手を回した、ということだから、男同士で軍隊行ってないって言うと、ああ、仲間外れされちゃう。仲間外れされちゃうんです。何らかの理由があって、軍隊に行けなかった人、大統領候補として出た時に、すごいパッシングされて、落とされる。ね。そう。なぜ軍隊行った3年間の朝昼晩の価値を分かるからなんです。軍隊というところがその人のね、3年間を管理してくれて、その人が体験したこの3年というのは、もう本当に親も体験させることができなかった。社会もできなかったということなんだけど、軍隊がそれを体験させているので、それで、社会出てきたときに、その、軍隊で3年間を過ごした人というのは、就職するときも、ペナルティがない。なぜ？軍隊3年間勤めたんだったら、会社も十分勤めてくれるだろう。っていう確信があるからなんですね。だから、怠け者というのは、一番直せるところは、何時には起きて何時には寝るっていう、こうスケジュールが組まれているところに自分の身を置く。ということが怠け者からの脱出の道なんですね。
怠け者の特徴、ね、その1、自分に甘いです、ね。その2、計画性がない。その3、面倒くさがり。その4、甘えん坊。まあ、要するに、怠け者の人の頭の中に誰かがやってくれって思ってるんですね。で、まあ、5番目、体を動かすのが嫌い。で、6番、運動音痴。7番、引きこもりがち。8番、先延ばしにする。9番、目標がない。10番、楽をすることが1番。11番、寝ることが好き。12番、人の話を聞かない。まあ、要するに、怠け者の人にとって、人の話を聞くこともめんどくさいことの一つなんですね。聞いたら、なんか自分に、そのミッションが与えられるという、だから聞きたくないということらしいです。で、それで自分にとって都合のいい言葉、ね、を言ってもらう。ね、ということが好きで。で、それで、ね、アドバイスとか命令とか聞きたくない。ね、それは、自分にとって余計なお世話でしかないからですね。ですから、怠け者についてのメッセージが語られても、怠け者の人は、耳をに蓋をしてしまう、ということになってしまうんですね。本当に、怠け者の後はですね、すごい、もう永遠の火ですね。ゲヘナです。だからやめてくださいね。怠け者を、ね、ということはね、ぜひやめてくださいね。それから、その次に、怠け者の特徴、13番目。人に合わせるのが嫌い。ね、人に合わせるのが嫌い。で14番。時間にルーズ。で15番。容量が悪い。で16番。疲れやすい。ということですね。で、この怠け者をね、直す、ということを、これ、ちゃんと聖書の方に書いてありますから、ね、皆さんは、ぜひ、この怠け者を直して永遠の火、ゲヘナを免れましょう。で、まあ、今日の箇所を、まあ、それで開いたんですけども、ね、まず13節で、ね、怠け者は、道に獅子がいる、巷におじしがいる、ね、っていう、ね、そうですね、怠け者、まあ、一言で言えば、めんどくさがり、ね、なんですね。で、それで、巷には獅子がいるって言って、で、それで自分の怠け場所を、ね、構築するんです。巣作りするんです。鳥、巣を作りますね。この間、スズメバチがそこにね、巣作りしていていたんですけども、怠け者も巣作りするんです。自分の場所、自分の持ち物、自分の、ね、時間、ね、 という巣作りをして、で、それで、その自分だけのテリトリーの中で引きこもって、ね、なんでそれをするのか。自分だけのものを構築して城壁を築いたそのテリトリーの中では自分が王様になれるからです。自分の好きなことが、そこで、ね、できるからですね。しかし、そのテリトリーから一歩外に出たら、ね、辛い世界が待ってるんです。だからもっと自分のそのテリトリーの中で、ね、ゴロゴロしたり、自分で主導権を唯一握れる場所を作るんですね。皆さんそうであってはなりません。皆さんは世界に出て、世界を主導権を取って、ね、そして皆さん、神の国の通りに、ね、神の国のその法令通りに、ね、その世界を動かしていかなくてはならないのが皆さんです。皆さん自分で自分のテリトリーを作って、その中でゴロゴロするべきものではないんです。で14節。戸が蝶通貝で回転するように、怠け者は寝台の上で転がる。ですから自分の寝台のところにですね、パソコンとかビデオデッキとか、ね、持ち込んで、で、それでその上でゴロゴロ、ゴロゴロ、ね、転がって、ね、紐すがら、ね、明石線ではないんですね。紐すがらビデオを見たり、ね、ゲームしたり、ね、ということを、ね、して、で、しかし、結局ですね、怠けていた時間、やがて刈り取りをしなくてはならなく、なってくるんです。ね、それを、ね、明日に先延ばしする人というのは、それが1週間後に先延ばされ、1ヶ月後に先延ばされ、1年後に先延ばされ、10年後に先延ばされ、ね、20年後、30年後、ね、本当に、日本、引きこもりをした人が、ね、本当にそういう事件、起こしたり、あるいは事件に遭ってしまったりね、ということがあるんですけども、先延ばしをね、していくということ。これが本当に怠け者の特徴なんです。6章、箴言の6章9節から、11節のところに書いてあるんです。怠け者はやがて刈り取りをね、しなくてはならないということを、箴言6章9節から見ますと、怠け者よ、いつまで寝ているのか。いつ目を覚まして起きるのか。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。アメン。まあ、韓国語の聖書であなたの乏しさは兵隊のように、軍隊のようにやってくるって書いてあるんですね。軍隊が来て、そして強制連行して、ね、行きたくないところに連れて行くんです。怠け者は、ね、起きると、目を覚ますと、あれをしよう、これをしようって頭の中で思い巡らすだけでしないんですね。で、それで、ね、怠け者、寝台の上で、右横になったり、左横になったり、ね、あるいは、身を起こしてみてまた倒れたり、ね、そうこう、手をこまねいて、そして、またしばらく休む。これが怠け者。だから、あなたの貧しさは不老者のように。あなたの乏しさは横着者のようにやってくるって。ということです。霊的な怠けの、その行き着く先、その刈り取りは、永遠の火だということを言いました。本当に私たちは、霊的に怠けてはならないんですね。最も、礼拝するべき時、しっかりと礼拝するべきなんです。他の人を働かせてはならないんです。皆さん自身が本当に自ら立って、そして、ね、主を礼拝する、イエス様を敬う、イエス様に向かって賛美を捧げる、ね、これをするべきなんです。
ね、神は秩序の神なんですね。なんで怠け者が、ね、天国に行けないかって言ったらね、怠け者だから、ね、世の中のことも怠けて、ね、後しよう、今度しよう、今はするべきじゃない。とか、言い訳をつけてやらない。ということなんですね。神様に対してもそうなんですよ。明日からやめる。やめなければならないことを分かってるくせして、明日からやめる。今度やめる。次やめる。だから、イエス様に会って、生きた生き様がないんですよ。怠け者。イエス様に会って、ね、生きた生き様が、いつもね、自分に言い訳をして、明日からやる。今度やる。次やる。 もう少ししてからやる。後回ししている。後回し。これやらなきゃいけないということを分かっていながら後回しする。ということで、イエス・キリストを信じた、ね、その証が生き様の中にないわけなんですね。だから、信じた生き様がない。イエス様を信じた生き様がないので、信じた生き様、子羊の、ね、許してくださった方だったら、許してもらった、子羊に自分の様々な罪を許してもらった、という人が許してもらったとするんだったら、許してもらったその生き様が、生活の中に現れる。ということなんだけど、許してもらった生き様が生活の中に現れてない。ということだから、その人のためにほふられた子羊なるイエス様のね、生き様がその人の中にないんです。だから地獄行くしかない。地獄は誰が行くかって言ったら、キリストがない人が行くんだよ。ね。じゃあキリストがある人はどういう人？イエス様を信じてから、ね。様々なことが立て直されたい。人がキリストを信じた人だよ。ね、ああ、もう少し横になりたいなと思って、私ではなくキリスト、起きる。ね、もう、あ、これ見たいな、ああ、私ではなくキリスト、見ない。ね、やりたくないな、ああ、私ではなくキリスト、やる。イエス様を信じると、良いことに積極的になるんですよ。信仰の印として。ね？イエス様を信じると、信仰の印として、ね？悪いことは、もうしたくない。良いことは、ね？積極的になる。ということなんですよ。でも、その良いことに積極的だ、ない。その証拠は何かって言ったら、自分が直さなければならないことが、今日、何個あったよね ?13?16 個。はい、16個。16個あった。それ、全部当てはまっている。ね。それを直していかなければならない。直すために努力をする。その印が、ないので、怠けたら、ね？怠けたら、怠けたら、怠けたら、怠けたら、キリストがない人なの。うん、これやばいよね。やめなきゃいけない。と分かっていながらやることというのは何かって言ったらね、イエス様に対して、そんなの関係ないよ。で、もう、正式に立てつく人なんです。分からないときは大丈夫。許してください。分かっていながらやってると、どう見なされるかって言ったらね、うん。イエス様を、もう本当に超無視してる。関係ない。私は私だもん。っていう人なんですよ。イエス様無視しちゃダメだ。ね。しっかり起きて今、礼拝をしているのに、ね。礼拝する場所に来て怠ける。それ、超最悪だね。ね。朝早く起きて、足運んできたのに、礼拝する場所に来て怠けて。ね。ダメですよ。しっかり、自己管理しないと。
聞いてて思ったのが、テフィリン、これ、テフィリンする人には怠け者いないんですね。けれども、怠け者が無理やりテフィリンしようとすると、ああ、かったるいな、御言葉を覚えるのかったるいな、ってなって、で、それで、人に頼ろうとするんですね。いざ、テフィリンリサイタルの時にですね、怠けてる人というのは、よく、人に頼ります。あれ、なんだっけ、っていうふうになって、で、それで、途中まで、宣言して、で、それで、人に言わせるんですね。で、それで、せっかくテフィリンリサイタルの時間、ある人にとってテフィリンリサイタルの時間、あの人が来ると、ああ、またか、って、もう、いうふうになってしまうことがあったりするんですけども、皆さんは、テフィリン、しっかりと普段からですね、この、朝ごと、昼ごと、夜ごとに宣言して、で、それで、牛のごとく、取り出してはハムハム。ね、暇を見つけては、取り出してはハムハムしてください。ね、それはまあ、必ず、覚えられますから、ね、一節、どころか十節とかでも、ね、平気で覚えられるようになります。その、時間を、時間が空き時間になった、ハムハム。あ、横断歩道待ちだ、ハムハム。道を歩くときも、休むときもハムハムするならば、何をしても栄えるという約束が聖書の中にありますね。皆さん、それをするべきなんです。で、箴言の26章の15節から見ますと、15節から、怠け者は、手を皿に差し入れても、それを口に持っていくことを厭う。怠け者は、分別のある答えをする七人の者よりも、自分を知恵のある者と思う。ですから、怠け者、ごちそうが目の前に置かれたって言われても、それを口に持っていこうとしないんですね。本当に霊的なアドバイスというごちそうを差し出されても、それを口に持っていくことを厭うんです。で、それでむしろ自分を知恵のあるものだと思って、自分の見解を、述べるんですね。エリシャの時代の王が、まさにそんな感じだったんですね。もう本当に自分のその霊的怠けのゆえに、もうシリアによって攻められて、で、そしてもう本当に食糧難になって、女性が自分の子供を煮て食べて、で、それで、それで訴えがなされるほど、もう本当に食糧難になってしまった、時に、で、その王様、エリシャを殺してやるってなるんですね。自分に霊的なアドバイスをしてくれたエリシャをですね、のせいに全面的にするんですけど、しかしエリシャが言うには、明日の今頃、その食料がこれこれのすごい安い値段で取引されるよ、予言するんですけども、けれども、それ一切聞き入れないんですね。で、それで、まあ、雷病の人が、そのシリアの方に、もうどうせイスラエルに行っても、飢えて死ぬんだから、シリアの方に投降しようじゃないか。もしかしたら生き延びられるかもしれない。行くんで、シリアのそのところに、陣営に行くんですけれども、空っぽになってるんですね。神様が雷鳴を届かせて蹴散らしたからです。で、それで、そこでね、そういう、4人の人でしたか、雷病の人が、その陣営に入って飲み食いして、で、気づくんです。自分たちこんなことをしている場合じゃない。もしこんなことをして、このいい知らせを告げ知らせないとするならば、自分たちに、災いが下る、ね。ということで、その王様に告げるんですけども、で王様はそれを聞いてですね、あれは、そのシリアの罠に違いない、ね。巷には獅子がいる。だから行かないんだって言って、せっかくご馳走が、ね、行けばあるのにもかかわらず行こうとはしないんですね。で、それ、家来に、ね、なだめられて、ね、どうせこちらにいても死ぬんですから、ね、5人の、ね、馬を連れた人を連れて、で、それで、探ってみてはいかがですかって、で、しぶしぶ王様はそれを受け入れるんですけど、行ってみたらですね、本当に陣営が空っぽになって食料がたくさんあるんですね。もう本当に怠け者、ね、というものは、ね、アドバイスしても聞かない。で、いざ、もう無理くりそういうふうにならざるを得ない状況になって、やってみて、見ても、なんか自分が知恵あるものだとして、ね、勝手な判断を、ね、アドバイスをして、で、もっと、ね、自分だけでなく周りの人々をも飢えさせてしまう。本当にそういう性質がありますけれども、本当に怠けの自分を治す方法、それが、ね、この箴言の最後に書いてあるんですね。箴言31章、10節からのところに、厳粛な女、ね、この間、 ハルコさんが、チェピリンした、ね、あの会社ですね、そこを見ますと、もう本当にその女性、行動、ね、もう彼女行動力の塊ですね。怠け癖を直す、その1。とりあえず行動することです。ね、まず行動する。朝、ね、目が覚めたら、ね、寝台の上でゴロゴロ転がるんじゃなくて、まずベッドメイキングするんです。ね、まず、ね、布団を畳む。畳んだら、ね、頭がシャキッとするんですね。行動モードに、ね、入るんです。この、箴言31章、読んでみますと、31章の10節から、しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い。夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがない。彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし、悪いことをしない。彼女は羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。彼女は商人の船のように、遠いところから食料を運んでくる。彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。彼女は畑をよく調べて、それを手に入れ、自分が稼いでブドウ畑を作り、腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振るおう。彼女は収入が良いのを味わい、その灯火は夜になっても消えない。彼女は糸取り棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむ。彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。彼女は家の者のために雪を恐れない。家の者は皆、合わせの着物を着ているからだ。彼女は自分のための敷物を作り、彼女の着物は天布と紫色のより糸でできている。夫は町囲みのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座につく。彼女は天布の着物を作って売り、帯を作って商人に渡す。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。その子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っていると。麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし、主を恐れる女は褒めたたえられる。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを町囲みのうちで褒めたたえよ。アーメン。皆さんは、この彼女に与えられる報い、収入、幸い、これをこそ仰ぎ望みて、そして本当にそれを楽しみながら動くんです。働くんです。
あのね、愚かな人はね、これを聞いて、そういう女欲しいなっていう。そういう女欲しいなって言ってんだよ。愚かな人。じゃないんです。そういう女に私たち一人一人にならなきゃいけない。私たちはイエス様の花嫁でしょ。イエス様の花嫁として一人一人がこれを全部身につけなきゃいけない。ということなんです。私聞いたことあるもん。こういう女欲しいなーって。あ、いやいやいや、お前その女になるんだよ。本当に、直しましょう。
アーメン。ですから、まず、ね、皆さん自身が、ね、動くんです。行動するんです。ね、とりあえず、思考を停止して動く、ね。しなくてはならないことを動く。 思考、ね、ああ、かったるいな、ああ、動きたくないな、ああ、ちまたには獅子がいる、コロナがはびこってるな、ということで、ね、ということよりも、まず、動くこと、ね、ここから、ね、始めましょう。それから、ね、皆様、ね、スケジュールを立てるべきです。怠け者の特徴は時間にルーズでした。でも彼女はですね、雪を恐れないってですね、なぜなら子供たちみんな合わせの着物を持ってるからです。なぜ？彼女が作った、ね、彼女が将来こういう風になっても大丈夫なように、ね、子供たちが、ね、孫たちが大丈夫なようにしておこうって備えをちゃんとしてるからなんですね。怠け者は行き当たりばったりで、ね、将来の計画を立てないんですって。皆さんはしっかりと将来の計画を立てるべきです。そして彼女、ね、微笑みながら後の日を待つってね、書いてありましたね。将来が楽しみなんです。怠け者の将来は真っ暗闇で、あ、時間過ぎて欲しくないなって思うのが怠け者です。けれども、本当に働き者はね、微笑みながら将来を待つんですね。
あのね、パスタと一緒に、テピリン散歩するじゃないですか。そこに左側に、いつも男の人が一人いるよね。寝そべって。
ああ、それでなんか。
トランク二つ持って、いつもね、微笑んでいる。ね？そういうことなんだけど。パスタと私がテピリン散歩したの、二ヶ月も経ってないよ。なのに、その人の特徴は、座っているのにほとんど見てない。いつも横になってる、道端。腹がね、どんどんどんどん膨らんできて、もう二ヶ月もしないうちに、満腹した牛の腹みたいに。すーごい。で、トランク二つも持ってるのに、よく着替えてないから、ずーっとその洋服。だから、洋服の色が道端に変わってました。ね。本当に、ああ、この人怠け者だ。自分の身をやっと隠せるような、ね、置けるような、そういう、なんか敷物。それを、それの上で、ね、私、散歩してると、右に転んだり、左に転んだり、右に転んだり、左に転んだり、顔は良さそうな顔してるのにね、って。よっぽどね、私ね、天道して連れてこようかなと思ったんだけど、みんなが逃げちゃうから。ね、ホームレスで見込みがある人というのはね、切れ好き。うん。まあ、なんとかその生活の中においても自分の身をきれいにしようとしてね、勤める人っていうのを教えがいがあるんですよ。ということなんだけど、来た身と、来たままのところでもう何日も過ごす。この人はなかなか直せられないなっていうのが結論としていつもありました。マユ先生うるさいよね。あれ昨日来てたでしょって。ね、生活がなってない人、マユ先生が担当して生活を立て直すときに、あれ昨日来てたでしょって。下着は変えてますかとか。本当にね、あるのに買わない。変わらない。あるんですよ。あるのに変えないで同じものを着る。水野さんたち毎日変えてるね。ね、変えないと気持ち悪いよね。ね。そういうことですよ。以前のものは過ぎ去り、身を新しくなった。ね。イエス・キリストにあって、本当に生きる人は生活態度変わりますよ。ね、罪ってどうやって、自分に留まるかって言ったらね、生活態度を変えなかったら、罪はずーっと自分に留まる。ね、罪は、ね、罪が自分に居座るというのは、生活態度を変えると罪は離れていくんです。その人のところに行っても、その人が生活態度を変えているので、行っても罪の役割果たせないじゃん。そうすると他に引っ越しちゃう。生活態度を変えないと、罪が引っ越ししない。怠け者が引っ越ししない。 生活態度を変えましょう。そんで怠け者と罪が自分から引っ越ししていく、いきますように。絶対に生活態度を変えるということを心して歩みたいと思います。アメン。
で、怠け者を脱出する、ね、一番の心構え、これ大切な人を見つけるということです。この人を養わなければならない、ね、この人を育てなければならない、ね、ですから母親、ね、子供ができるとですね、どんなに怠けていた母親でも、ね、働き者になるんですね。まあ、中にはそうでない人もいるかもしれないですけども、しかし、本当に自分にとって大切な人を、この人を何とか立て上げよう、この人を何とか直してあげよう、ね、そういう人のために、ね、なることをすると、ね、本当に怠け者を脱却できるんです。ね、27節に書いてありますね。彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。アメン。家族の様子をよく見張ると、必然的に怠惰のパンを食べなくなるんです。人のことどうでもいいやの人は、怠惰のパンをむさぼり食べることになってしまいます。皆さんは、本当にこの霊的な養いをすることによって、怠惰のパンを食べず、むしろ本当に霊的にね、働き者となって、そして本当に誠の夫からね、もう本当にしっかりした女は多いけれども、しかしあなたはその全てに勝っている、ね。そのように言われて、そして収益を本当にそっくりそのまま皆さん自身がいただいて、報いを得て、そして本当に永遠の報いを得ていく皆さんでありますように、エス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様。本当に怠け者ということから豊かに今朝養いを得ることができたことを感謝いたします。私たちは誠の花婿であられるあなたに喜ばれる花嫁として、この箴言31章の女のごとく、本当にあなたのために働いて、またあなたの子供たちを養って、そして本当にあなたに会ってビジネスをして、世の中から多くを稼いで、あなたへと死を本当に捧げ、そしてあなたの皆をが褒めたたえられるようにする。本当に、この良き、あなたの花嫁となることができますように。主よ、本当に決心をする一人一人に、あなたが豊かに祝福を注いでください。手振りにおいて怠けず、また本当に仕事において、また働きにおいて怠けることなく、イエス様に会って、本当に豊かな働きをしていく、働き人、一人一人でありますように。イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
主よ。私たち一人一人が本当に怠惰のパンを口にすることを苦手なものになりますように。イエス・キリストにあって生まれ変わったものとして人に迷惑をかけていった自分を本当に脱出して、エクストスして、そして人に有意義なものとなられますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。今日の御言葉を通して、どのようにすれば私たちがそのような有意義なものに変えられるかということを教えてくださったことを感謝いたします。怠け者の特徴を自分から見つけた人がいるならば、その人は幸いです。パスターを通して、主よ、あなたが今日宣言したこの御言葉の中から、怠け者が持っている特徴を自分で見つけて、あ、これ私にある、ある、ということを見つけて、見つかっただけではなく、それを主よ、本当に直すために、生活パターンを、これを直すことができるとするならば、私たちは成功者です。そのような耳を与えてください。そのような志を与えてください。そして、迷惑をかけて生きるということではなく、イエス様にあって、有意義なものとして、この地上を歩むことができますように。イエス様、あなたが私たちを祝福してください。主イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によって、私たちは、この怠ける自分から脱出することができますようにと、怠ける自分を明かして、明らかにしてくださる御言葉が、私たちに与えられていることを感謝いたします。そして、この怠けから脱出するために、本当に自分に必要なものが、自分から見て、本当に大切な人をたくさん作る、ということです。自分が大切な、 大切に思われるような、思うような人をたくさん作ったことによって、その人たちの前で有意義なもの、そしてその人たちに迷惑をかけないもの、その人たちに模範になるもの、その人たちを育み育って養うものへと私たちが発展していきますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。まず、この怠けている自分をさよならするために、明日からやめようと、後から、今度、これを私たちの中からあなたが取り除いてください。知ったならば、行動に移して、この明日から、次から、今度、これを自分の中から取り除くことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。明日から、次から、今度、これが私たちから離れますように、明日から、次から、今度、という、このどうしようもない、この怠け者の感想が私たちから離れますように、主よ、あなたが助けてください。私たちには様々な節々があるからです。イエス様、あなたが明らかにしてくださったこの自分たちが持ち合わせているこの節、これを直して、主の御名が崇められますように、主よ、あなたが祝福してください。御霊が私たちを促してください。明日から、次から、今度から、というこの魔物を私たちから追い出すために行動に移すことができますように、御霊よ、エンジンをかけてください。御霊からエンジンかけられたときに、それに対しても明日から、次から、今度と言わない私たちでありますように。主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
アーメン。